あの日は初めてご主人様に屋外に呼び出されました。暑さが和らいだ日のにぎわう公園の片隅にある車椅子でも使える大きなお手洗いに呼び出されたのです。待っていたご主人様が雪を押し込んだトイレにはすでにホームレスとおぼしき身なりの男性が4人いました。これから起こること、嫌な予感がしてとっさに逃げようとすると、ホームレスの一人に合気道の技のように腕を押さえ込まれて床に座らされました。汗と埃の混じったようなとてもいいとは言い難い匂いを放っている彼らに恐怖が増して、許してください、やめてくださいと絞り出すように繰り返しました。ご主人様はトイレの隅に置いたいくつかのビデオのスイッチを確認すると、4時間後に迎えに来ると言って個室から出て行ってしまいました。これでは誰も歯止めが効かなくなるととっさに感じた私は、行かないでくださいとご主人様を引き止めようと身をよじったのですが、髪をつかまれ物が言えないように顔に勃起した股間のものをこすりつけられました。声を発することもできないようなきつい匂いに、いっそこのまま気を失いたいとさえ思いましたが、そう都合よく行くわけもなく、私の両手、髪にまで男たちの一物がこすりつけられて、その生々しい感覚にガタガタと震えることしかできませんでした。匂いを嗅がないように、食感を感じないように、体を固くして息を最小限に抑えていても、鼻をつままれてしまったら口を開けるほかなくて、正面の男に一物を一気に喉奥に突き刺されました。きつい匂いが蜂になって体内に吸収されるような気がして、必死に叫ぶように抵抗しましたが、獣のように四方から腰を振られて、壊れそうなほどいたぶられては、なすすべがありませんでした。吐き気が何度も何度も上がって、喉奥から順にぐぐっと締まる感覚を楽しむかのように、ユキの膝立ちの体が持ち上がるほど乱暴に喉奥を突き上げられました。吐きかけても汚らしいネトネトの濃い精液を喉奥に何度も何度も塗りたくられました。震える雄たけびのような声を上げて、ユキの喉奥に熱い精液を勢いよく発射するホームレス。雪は飲み込めと鼻と口を覆われて、窒息の恐怖からどんな病気がうつるかもわからない体液を飲まされました。一人目の射精が終わった頃にはもうすでに抵抗する体力もなくなっていました。力が抜けて床に崩れる雪の頭を固定して、二人目が喉奥をつく頃には頭がもう真っ白になっていました。三人目がストッキングと下着を力ずくで破り去って、雪の股間に頭をうずめている鼻息に、こんな辛い思いをするなら感じていた方が楽だと全神経が快楽に大きく触れていくのを感じました。そこからは喉奥をこねられても、頭を揺さぶられても、胸に祈祷を押し付けられて、乳首をこね回されても、クリトリスを汚い赤だらけの指で乱暴に撫で回されても、間に黒い赤の詰まった爪で G スポットをかきむしられても、 快楽で思考を塗り尽くそうと激しく感じてしまいました。けれどそんな私に気づいたのか、一人の男が私の頬をはたいて目を覗き込みながら、トイレの床で、汚い床で、ホームレスの汚いチンポをこれからねじ込まれて犯されるんだぞ、この赤まみれの何年もセックスしてないギンギンのチンポで奥の奥まで怪我されるぞ、と強い口調で繰り返し始めました。快楽に逃避している頭を現実に無理やり引き戻されて、私の頭は押し込めていた嫌悪感と恐怖の強い揺り戻しに襲われました。けれど快楽に強く浸ってしまった、今すぐ男の肉棒を受け入れたいと敏感に出来上がってしまった私の体は、そう簡単に落ち着くこともなく、頭と体をバラバラに混乱させられました。ユキが自分の体をコントロールできなくなって焦っているところを見計らって、ホームレスは正常位で一気に生で挿入しました。ご主人様に調教されて、その上一度快楽をむさぼるように逃避してしまった体にとっては、恐怖と嫌悪感は最高のスパイスになってしまい、ユキは挿入された途端に引きつった悲鳴を上げて達してしまいました。今までユキの体を使って無言で G をしていたホームレスたちは、ユキがエビゾリになって激しく痙攣して潮を吹く姿に少し驚いた後、話以上の変態じゃないか、犯されて潮を吹いていくなんてかなりの好き者だ、俺たちを汚いものを見るような目で見ていたくせに、お前の方がこんなに恥ずかしいドインなんじゃないか、と罵って笑い始めました。頭がショートしそうなほど強烈に言ってしまったユキの顔を、今膣に挿入している男は臭い息を吹きかけながらベロベロ舐めて、俺がどんな病気を持っているか想像してみろ、何日も風呂に入っていない、かゆい体をこすりつけたらお前はどうなるかな、と恐怖を煽ってきました。恐怖や嫌悪感を煽れば煽るほど、ユキの体がこわばり、膣が締め上がって、ユキが快楽に引きずり込まれているのが分かったようでした。その様子を見た男たちは、その後今まで以上に一切の遠慮を捨てて、ただ性欲処理をするためだけの道具としてユキを一層乱暴に扱い始めます。男たちはユキを罵倒したり罵ったり笑ったり恐怖を煽ったり、精神ごとズタズタに犯すことを心底楽しんでいるようでした。ユキをバックで犯した男は、公園がにぎわう外の声がよく聞こえる入り口の扉近くまでユキを追いやって、激しくファックしました。このトイレずっと使用中だよ、という不満げな子供とその向こうにいる母親に聞かせるように、男はぼってりした下っ腹をパンパンパンパンと大きな音がするようにユキのお尻に打ちつけ続けました。白目を向いて泣き叫んでいきそうなほどの強烈なファックに、たまらずに息を止めて声を押し殺していると、ユキの耳元で男は荒い呼吸を吹きかけながら、気持ちいいよね、気持ちいいよね、声出しちゃうよ変態、と囁き続けました。トイレの内側から聞こえる異様な音に、子連れの母親が他の場所に行きましょう、と蔑んだように吐き捨てて、足音が遠のいた途端にユキは我慢の限界で糸が切れたように大きな喘ぎ声を上げて行きっぱなしにされてしまったことを今でも強く覚えています。 体中が臭いドロドロの体液にまみれて、実も呼吸ごとに精液が逆流するほどタプタプに満たされた頃、ご主人様が帰ってきました。こうなったのはご主人様のせいなのに、ご主人様が帰ってきてくれたことが、これで恐怖と強烈な快楽による拷問が終わると嬉しくなって、ご主人様を視界の片隅に収めながら、激しく疲れてふっと弛緩して安心から激しく言ってしまいました。ガクガク震えながら言っている雪をご主人様が罵っても、ご主人様に安心感や絶対的な信頼感を覚えてしまって、強烈な方法で調教されてしまっているんだと頭の片隅で思いました。どうやって帰ったのかは覚えていませんが、その調教の力は絶大で、自宅で何度も何度もシャワーを浴びて汚れを落としながら、ふと洗い流せない膣のぬめりが今自分が溢れさせている愛液だということに気づきました。ひどいことをされて、恐怖でねじ伏せられて、それでも何度となく生かされて、体が言い逃れようもないほど、さらにマゾヒストの変態らしく開発されてしまったことに気づきました。それから今日、ご主人様に呼び出されるまで、何度も何度も忌まわしいはずの記憶で恐怖を掘り起こしながら、泣きわめき震えながら強烈なオナニーをしてしまいました。あんなに怖かったのに、今では忘れがたい快楽の記憶になっています。